お知らせ。全国瞬時警報システム全国一斉情報伝達試験。緊急事態の発生時に備えるため、全国一斉の情報伝達試験を行います。全国瞬時警報システム J アラートを利用して、国から送られてくる緊急情報を防災スピーカーやコミュニティ FM 放送などを用いて市民の皆さんに伝える放送試験です。本試験では緊急速報メールの配信はありません。5月22日水曜日、8月28日水曜日、11月20日水曜日、令和7年2月12日水曜日、いずれも11時ごろから約1分間程度。気象状況や災害の発生などにより、試験を中止する場合があります。対象設備、市内93カ所の防災スピーカー、地区市民センター、公民館、各小中学校などの館内放送、ラジオ、鈴鹿ボイス FM、78.3MHz。放送内容、チャイムの後に、これは J アラートのテストですと3回放送します。防災ラジオが自動起動し、最大音量で放送されます。防災ラジオをお持ちの方は、事前に電源、乾電池をご確認ください。お問い合わせは、防災危機管理課、電話 382-9968。令和6年度、三重、四川、4つの川、連合、総合水防演習。5月19日、日曜日の9時から11時。津市小作り町千崎雲津川緑地、雲津川左岸河川敷 6.2km 付近。詳しくは QR コードからご覧ください。内容、大規模な水害に備えた水防工法の実演や防災機関による情報共有訓練、被災者救助訓練など、自由に見学できます。パネルや最新の防災機器の展示、体験しながら防災を学べるコーナーも設置します。三重・四川連合総合水防演習の QR コードがあります。お問い合わせは防災機器管理課、電話 382-9968。骨髄移植ドナーなどを支援します。鈴鹿市では骨髄移植ドナー、提供者となった市民とそのドナーが働く市内の事業所に対して助成を行っています。対象2つあります。1、市内在住で日本骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業において骨髄などの提供を完了した方。2、骨髄などの提供が完了した日から引き続いて1の方を雇用している市内に本店または主たる事業所を有する事業者、ドナー休暇制度を導入している事業者を除きます。助成金額、1、通院・入院日数かける2万円、1回の提供で10万円を限度。2、通院・入院日数かける1万円、1回の提供で5万円を限度。お申し込み、骨髄などの提供後、90日以内に所定の申請書を地域医療推進課へ。お問い合わせ、骨髄提供については、日本骨髄バンク、ウェブサイト、https://www.jmdp.or.jp 助成制度については、地域医療推進課へ。お問い合わせは地域医療推進課、電話 382-9291。 市議会ライブ中継。5月開会議会の本会議をケーブルネット鈴鹿112チャンネルと YouTube でライブ中継します。 YouTube は市議会ウェブサイトから視聴できます。5月13日月曜日の10時からと14日火曜日の13時から、両日とも当日の会議終了まで。 本会議や常任委員会、特別委員会、議会運営委員会、全員協議会、各派代表者会議、広報校長会議、及び議会だより編集会議は傍聴することができます。日程が変更になる場合があります。本会議、委員会等中継の QR コードがあります。お問い合わせは、議事課電話 382-7600。鈴鹿市ものづくり元気企業支援事業補助金交付対象事業の募集。地域産業の基盤を支える市内の中小製造業者などの技術力の向上を図り、次世代産業の活性化を目指すため、技術開発に要する経費の一部を補助します。対象、鈴鹿市内に本社または主たる事業所がある事業者などが行う新商品や新技術の研究開発で、大学や高専などの高等教育機関や研究機関などと共同で行う事業開発やその指導を受けて行う事業。補助金額、補助対象経費の2分の1以内、上限190万円。お申し込み、6月7日金曜日、17時15分までに、申請書に必要事項を記入の上、直接ものづくり産業支援センター、市役所別館第3、2階へ。6月7日金曜日、17時15分、必着です。交付にあたっては、支援事業検討会議で、研究開発事業の内容説明や意見聴取があります。要領や申請書などは、ものづくり産業支援センター窓口または市ウェブサイトで入手できます。お問い合わせは産業政策課、電話 382-7011。鈴鹿市商談会等出展支援事業補助金交付対象者の募集。鈴鹿市内の中小製造企業で開発された優れた製品の販路拡大と新規需要開拓などを促進するため、商談会などに出展する中小製造企業者などへ補助金を交付します。対象、国内外における商談会などに出展する事業者。ただし、一般消費者に対し直接に販売することを主な目的とするものや、市が主催または共催するものを除きます。対象経費、旅費、広報宣伝活動費、運搬費、会場費、オンライン展示会も含む、レンタル料、現地通訳費。補助金額、補助対象経費の2分の1以内に相当する額、上限10万円。お申し込み、申請書に必要事項を記入の上、直接ものづくり産業支援センターへ。なお、予算の範囲内で先着順です。要領や申請書などは、ものづくり産業支援センター窓口、または市ウェブサイトで入手できます。申請前にものづくり産業支援センターにご相談ください。お問い合わせは、産業政策課。電話 382-7011。 新商品開発販路拡大支援事業参加者募集。鈴鹿市の魅力を発信する市内事業者の稼ぐ力を育てるため、ふるさと納税の返礼品への登録をテーマに、新商品の開発、ブラッシュアップ、販路拡大などを学びます。対象、市内事業者で次の条件を満たす方、2つあります。1、全講座に出席できる方。2、ふるさと納税の返礼品登録に興味関心のある方。内容、第1回は5月16日木曜日13時30分から、講演会目標設定。第2回6月18日火曜日と19日水曜日、講師による事業者訪問、商品素材の確認アドバイス。 第3回以降の講座回数、内容は進捗状況により決定します。講師は内田克樹さん、株式会社オフィス内田代表取締役会長。定員12事業者程度、先着順。参加料無料。お申し込み5月13日月曜日までに、申し込み用紙をファクスまたは電子メールで商業観光政策課へ。申し込み用紙は市ウェブサイトで入手できます。過去の取り組みについては市ウェブサイトをご覧ください。お問い合わせは商業観光政策課、電話 382-9016。 バイクで会いたいパレード2024参加者募集。7月20日土曜日の13時から18時の予定。パレードは17時20分スタートの予定です。鈴鹿ハンター特設会場にて、三女 2-5-1。パレードは鈴鹿ハンター駐車場から鈴鹿サーキットまで行います。パレードコースや周辺道路の交通規制を17時ごろから行います。パレード中は道路の横断はできません。お申し込み、5月6日月曜日休日から5月24日金曜日までに、鈴鹿商工会議所青年部ウェブサイト、https://www.suzuka-yeg.com/で。応募多数の場合は抽選により決定します。お問い合わせは鈴鹿商工会議所青年部、電話 382-3222。 この記事に関するお問い合わせは商業観光政策課、電話 382-9020。 シティプロモーション用ポロシャツの追加販売。ハッシュタグ最高に住みやすい街鈴鹿を広く周知するためのシティプロモーション用ポロシャツを追加販売します。購入申し込みは5月16日木曜日までに、有限会社辻井スポーツ鈴鹿店、三日市 3-13-13 へ。価格、申し込み方法など詳しくは市ウェブサイト、ページ番号101-2883をご覧ください。ポロシャツの販売の QR コードがあります。お問い合わせは、総合制作課、電話 382-9038。納税・国民健康保険料の休日夜間窓口。納税課にて。内容。市税、国民健康保険料の納付、納付相談、口座振替の手続きなど。休日窓口、市税は5月26日日曜日の9時から12時。夜間窓口、市税、保険料は5月30日木曜日の17時15分から19時。北通用口は利用できません。南玄関からお越しください。夜間窓口で19時から20時までの時間帯に納付相談を希望する方は、事前にご連絡ください。お問い合わせは納税課、電話 382-9008。保険年金課、電話 382-9290。
マイナンバーカードを活用した救急業務の実証事業。消防本部では、消防庁と連携して、救急現場で傷病者のマイナンバーカードから、医療情報、薬剤情報や診療情報、特定健診情報などを取得し、救急業務の迅速化、円滑化を図る実証事業を行います。実施期間、5月下旬から7月中旬。対象、次の2つの要件をすべて満たす方。1、傷病者が健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカードを所持している。2、傷病者の同意が得られている。 お問い合わせは消防課電話 382-9155。 犬・猫の避妊・去勢手術費の一部を助成します。対象、4月1日から令和7年3月31日までに次の2つのいずれかに該当する方。1、鈴鹿市内在住で避妊・去勢手術をした犬・猫の飼い主。2、鈴鹿市内で猫を保護し避妊・去勢手術を受けさせた個人、鈴鹿市内在住者またはボランティア団体、所在地不問。犬は登録済みで令和6年度狂犬病予防注射済み予定であることが条件です。助成金額、メスの犬3,000円、メスの猫2,000円、オスの犬猫1,500円。申し込み、令和7年3月31日月曜日までに申請書・請求書に必要事項を記入の上、直接または郵送で郵便番号 513-8701、 住所不要、環境政策課へ。申請書・請求書は鈴鹿市内の各動物病院、環境政策課または鈴鹿市ウェブサイトでも入手できます。申し込み期間内であっても予算がなくなり次第終了します。お問い合わせは環境政策課電話 382-9014。 国民年金学生納付特例制度。20歳になった方は国民年金の被保険者となり、保険料の納付が義務付けられますが、納付が困難な学生の方は、学生納付特例制度を利用することで、在学中の支払いが猶予されます。学生納付特例を受けるには、毎年度申請が必要です。猶予された期間の保険料は、猶予を受けてから10年以内であれば追納できます。保険年金課、地区市民センター、津年金事務所にて。持ち物、本人確認できるもの、マイナンバーカード、運転免許証など。基礎年金番号のわかるもの、年金手帳、基礎年金番号通知書、納付書など。学生証または在学証明書、原本。退職して学生になった方は、雇用保険の離職票、または受給資格者証。公務員であった方は、保険年金課、または津年金事務所へお問い合わせください。問い合わせ、保険年金課、津年金事務所、電話 059-228-9112。この記事に関するお問い合わせは、保険年金課、電話 382-9401。 1ヶ月時健康審査・検診費の一部助成。1ヶ月時健康審査は、赤ちゃんの成長や発達、保護者の方の心配事や気になることを確認する重要な機会です。早期の適切な支援につなげるため、検診費用の一部を助成します。対象、鈴鹿市に住民登録があり、令和6年4月1日以降に1ヶ月時健康審査を受けた子の保護者。助成金、子ども1人につき1回4000円。検診費が4000円に満たない場合は、実費分を助成します。助成方法、鈴鹿市内の委託医療機関で検診を受けた場合、検診票を利用し受診すると無料、公費負担。鈴鹿市への申請は不要です。 鈴鹿市外で検診を受けた場合、受診した医療機関で一旦費用を全額支払った後、検診を受けた日から半年以内に子ども保険課へ申請。必要書類などは子ども保険課または鈴鹿市ウェブサイトで入手できます。お問い合わせは子ども保険課電話 382-2252。市営住宅の入居者募集。募集枠、高齢者、身体障害者、要介護者等世帯向け。単身、可能。一宮団地、階層、1階、戸数、1戸。家賃、14,400円から28,300円。高齢者、身体障害者、要介護者等世帯向け。単身、不可。ハイツ、朝日が丘。階層、2階。戸数、1戸。家賃、18,300円から35,900円。高齢者、身体障害者、要介護者等世帯向け。単身、不可。桜島団地、階層1階、戸数1戸、家賃17,100円から33,600円。一般世帯向け、身体障害者、高齢者世帯不可、単身不可、一宮団地、階層4階、戸数1戸、家賃12,800円から25,100円。一般世帯向け、身体障害者、高齢者世帯不可、単身不可、ハイツ朝日が丘、階層3階、戸数1戸、家賃18,300円から36,000円。一般世帯向け、身体障害者、高齢者世帯不可、単身不可、富谷団地、階層4階、戸数2戸、家賃16,000円から31,900円。一般世帯向け、身体障害者、高齢者世帯不可、単身不可、桜島団地、階層3階、戸数1戸、家賃16,100円から31,700円。世帯区分なし、単身、可能、ただし条件あり。高岡山森の里、階層1階から2階、戸数2戸、家賃28,000円から41,300円。世帯区分なし、単身不可、潮風の町磯山、階層2階から3階、戸数2戸、家賃23,400円から46,400円。家賃は申込者の世帯所得を基準に算定します。なお、家賃以外に敷金、教育費などが必要です。申込資格、次の9つの要件すべてに該当する方。1、鈴鹿市内に住所または勤務場所があること。2、同居する親族、婚約者を含むがいること。3、住宅に困窮していることが明らかなこと。4、市税の滞納がないこと。5、鈴鹿市市営住宅条例に定める収入基準に該当していること。6、暴力団員でないこと。7、過去市営住宅に入居していたときに当該住宅の家賃等を滞納していないこと。8、市営住宅の明け渡し請求を受けていないこと。9、 連帯保証人を一人立てること。高齢者世帯はこの9つの要件をすべて満たし、60歳以上の方がいる世帯が対象です。身体障害者世帯はこの9つの要件をすべて満たし、身体障害者手帳所持の方がいる世帯が対象です。要介護者などのいる世帯は、この9つの要件をすべて満たし、要支援または要介護認定を受けた介護保険非保険者証所持の方がいる世帯が対象です。単身の入居資格要件については、住宅政策課へお問い合わせください。申し込み、5月7日火曜日から31日金曜日、土曜、日曜、祝日を除く8時30分から17時15分までに、所定の申し込み書類に必要書類を添えて、直接または郵送で住宅政策課へ、郵送の場合は必着です。申し込み書類は、5月7日火曜日から住宅政策課窓口及び鈴鹿市ウェブサイトで入手できます。選考方法。応募者多数の場合は、6月7日金曜日予定に公開抽選会で決定します。応募状況によっては、公開抽選会の日程を追加する場合があります。入居指定日。8月1日木曜日予定。高齢者世帯、障害者世帯、一人親世帯など優先措置を受けられる場合がありますので、申し込みの際に申し出てください。募集個数、内容については状況により変更する場合があります。駐車場は一部屋につき1台のみです。居室の照明などは入居者負担です。浴槽、風呂釜などの風呂設備は設置済みです。ペットなど生き物の飼育、持ち込みは禁止です。お問い合わせは、住宅政策課、電話 382-7616。住宅用火災警報器、設置していますか？住宅火災の死者数の約7割が65歳以上の高齢者となっています。住宅用火災警報器は、火災発生を伝え、逃げ遅れを防ぐためのもので、設置が義務化されています。中央消防署では、未設置の住宅に取り付け方のサポートを行っています。取り付けていない住宅は、消防法違反になります。対象、自己所有の住宅に住み、住宅用火災警報器電池式を購入済みの方。消防署では販売していません。申し込み、電話で中央消防署へ。消防職員2人が鈴鹿市内の住宅を訪問して、防火啓発を実施しています。お問い合わせは、中央消防署、電話 382-9164。